こんにちは、門垣敏子です。気軽に相談、町の保健室の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。どうぞよろしくお願いします。子どもに特化した訪問看護では家庭を訪問して家族に寄り添いながら支援していただけます。例えば発達に不安があるお子さん、学校に行きづらいお子さんのいらっしゃる家庭などということになりますが、ここのところずっと、不登校という、ね、ところに着目してお話をいただいてますが、今回も、不登校の子どもを支えるという、家族教師医師のための対応ガイドというあの本があって、これは一般の方でも買える、はい、ということですね、はい、不登校の子どもを支える、は
い、あのアマゾンとかでも買えますし、はい、とても薄いので読みやすいかなと思います。
そうですか、はい、その中からうまくこう紐解いていろいろまとめながらあの項目ずつ分かりやすくゆっくり皆さんにお伝えしていただいております。で、前回が不登校の、不登校に関わるものというちょっとお話をいただきましたけれども、はい、復習も兼ねてちょっと振り返りでお願いします。
は
い、
前回お話しさせてもらったのは、まあ、不登校の問題には大きく分けて3つの因子がありますよと、はい、いうところでお伝えさせてもらっています。はい、1つ目は子どもの素因というところでして、まあ、素因あの元とか吹いている感じなので、もともと生まれながらに持っている性質だったり体質のことをですね、はい、まあ、不安が強いお子様だったりだとか、あ、はい、発達障害と診断されることもありますが、時々社会に適応するのが難しい方っていうところも入ってくるかなと思います。その他にもあの身体的機能の疾患では、まあ起立性調節性障害と言われる思春期以降 の、 あの病名がつくこともありますし、
はい、つまりそれは体を起こすと、
そうです、めまいがしたり頭痛がしたり、それで、うん、あの学校に行くのがちょっと難しい状況になる
という、辛いですね。
そうですね、うん、本当に本人含め家族さんもとってもお辛いかなと思っています。
あのちょっと私あの不用意に夏風邪ひいてしまったんですけど、うんうん、やっぱりそれだけでね朝起きるのがねすごく重いです体が、うん、
本当です。
それを考えるとね、うん、あの実際に自分も意味が分からず めまいとかふらつきがあったらそれは不安ですよね。
本当にそうですね、うん、で体もすごく重たく急になっていきますので、それが何でこうなってるのかって分からないっていうのが一番不安かなと思います。あとはあの精神疾患と言われるようなところでは摂食障害だったりとか、はい、強迫性障害というところで、まあ、あの病名がつくような場合もあるというところです。はいはい、2番目の環境因子というところではやっぱり子どもの心というのは今まで生まれ育った環境だったり育ちの中で形成されていきますので、はい、今ある家庭の環境の状況だとか、やっぱりあの小学校以降になりますと学校の生活も大きなあの生活の場になって、
いやほとんどだと思います、
ね、そうですね、う
ん、
もうほとんど の、 あの日中の時間を過ごしておられますので、そういったところで の、 あ の、まあ、あの不安感が出てきたりだとかというところで、うん、あの因子になることがありますね。うん、で前回ちょっとお話はまだあの次にしましょうというところだったストレス耐性因子というところが3つ目の因子になってくるかと思います。
はい、3つのうちの最後の1つですね。
はい、そうですね。
はい、で前回はとにかく不安というものがあると脳をストップさせるブレーキさせているっていう、すごい素敵なキーワードをいただきましたので、うん、あの誰のせいでもない、うん、もう脳自体がこれ以上動くと危ないということで勝手にブレーキをかけているという、うん、これが一つあるというのを覚えておくだけでもいいですね。
そのストレスになった状況からどれだけこう、うん、あのしなやかにこう、はい、ストレス対処をしながら、あの生活できるかというところが、一つ の、 あの子どもが成長する上で、はい、蓄えていく能力になってくるかと思いますので、そのところが今回の3つ目に挙げさせてもらっているストレス耐性因子というところになってくるかなと思います。
はい、ご紹介ください。
もうこれは本当に強い心を持つ子どもたちがそういう意味ではなくて、そうですね、はい、あのなんだろう、どういったことが課題があったり壁にぶち当たったりした時に、はい、どうしなやかに自分をこう、まあ、あのこういう時もあるなっていうところが、あの経験しながら、はい、あのつけれる だったりだとか、そういう時もあるよねとか、そういうお友達と喧嘩しちゃう時もあるよねっていう、はいはいはい、そのこの子は絶対嫌い、この子とは無理ですっていうのではなくて、まあいろんな方法で付き合っていけばいいなっていうことを知ったりっていうこともちょっと一つのレジリエンスになってくるんかなと思います。
そっか、なるほどね、うん、強い精神力ではなくて、うん、なるほど、
そうです、対処方法ですね、うん、その時にどう対処できるかとか、
全部を跳ね返していくとか、うんうん、全部を受け止めるではなくって、
うん、そうです
ね、うまくひょいひょいと、
う
ん、
そうですね、
うまく避けていくというか、うん、
そうですね、
なるほど、うん、のれんに腕押しタイプですからね、
うまく言えばそうですね、
いい方のね、はい、あ、なるほどね、そうだと思います、そういうしなやかな、
うん、そうですね、あと少しずつ親以外の、人に対して信頼が持てるだとかっていうのもレジリエンスにつながってくるかと思いますので、自分の味方がいるんだ、信頼できる人がいるんだから、この人がいればできるかって考えれるだとか、そういった経験値だったり人間関係を育みながら、対応できると少しずつそれが自己肯定感につながったりとか、私結構こういうことできるんだな、乗り越えられるんだなということにつながってくるかと思いますので、
はい、うん、それはやはり全部を通していつも伊藤さんがおっしゃっていらっしゃる学校に行かないのが問題ではなくて、うん、社会とのつながりをストップしてしまうのがとっても危ういので、そうですね、子供の時代というのは、うん、なんかさっきおっしゃったように、ご家族以外の周りの人との人間関係も上手に作ることができれば、レジリエンスというしなやかさですか、うん、こちらにつながって、これをうまく身につけることができる、ね、うん、これがなかなか難しい場合に、その学校に行けなくなる3つの要素の一つになっているという、
そうですね、うん、そうですね、
そうですか、なんか
少しのことが1が100にして全部否定になってしまう時もあると思うんですよね。
ありますね。一旦ちょっと痛い思いをすると、またこのパターンかと思って。
ね、そうですよね。はい、そこをちょっと一旦自分を客観的に見れるように、ちょっと一緒にトレーニングといいますか、考え方をちょっと考えたりということも訪問看護ではさせてもらいながら、その子のレジリエンス、しなやかさにつなげていったりすることもありますね。
それはやっぱりうまくこう、なんて軌道修正できるものですか、考え方
もう、そう、ゆっくりなんですけれども、やっぱりこちらが何か指導するとかそういうのではなくって、うん、やっぱり子どもは楽しいこととか好きなことはもうどんどんどんどん自分から考えれる思考のもうあり方があるっていうところで、まあ、好きなところを見つけながら、そうするとポロポロこういう時こういうことをしてるとか、こういうことが好きなんだっていうところから本人の考え方を知って、でちょこっとずつちょこっとずつ一緒に、はい、そういった好きな話題の中に盛り込んでいくみたいなことでしてます。
そうなんですね、うん、以前なんかの本でね、性格は変えづらいけど、うん、考え方は案外簡単に変えられるよっていうの、うん、読んだ時にはなるほどと思ったけど、うん、果たしてどうだろうと思ったら、
そうですよね、
ただそういう話を付き合ってくれる方、うん、また全然違う見方をして、何か一つの事例があった時に、私の場合こうこうこうとこう順番に進んでいく考え方があるのを違う方向で言われたら、あ、これがいわゆる考え方を変えるというところかというふうにも、まあ、抽象的な今言い方で申し訳ないんですけど、なんか子どもさんでもやっぱりあるわけですね。
そうですね、本当にとっても、例えば一つ漫画が好きなお子さんがいらっしゃったら、はい、結構私もその漫画を私も読むようにするんですよね。そうですね、はい、そうするとなんかその子の好きの中にあるどういった考え方が好きなのかってなんか分かってきたりするので、はい、そこから紐解いたり会話の中でしていったりすることもありますね。
そうなんですね、なるほど。3つのご紹介、子どものところに原因があるもの、それは生まれながらということ
そうですね、
それとか環境、これはまあ学校も家庭も含めて、うん、で3つ目がストレスの耐性という、つまり強靭なこう精神力じゃなくってしなやかかどうかっていうのれんに腕押し系のひょろひょろとしたそんな感じだったらまあいいんじゃないかなということですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、ありがとうございます、うん、不登校に関わる3つの要因を整理していただきました。そして今日は
はい、そうですね、はい、不登校のタイプ分けとしてあの本に書かれていたのは5つ出ていました。
はい、な
んかいろいろあの書籍によってタイプ分けって違うかなとは思うんですけれども、はい、これはあの私が読んだこの、 小柳先生が考えておられるタイプ分けになってはいるんですけれども、でもあのなんだろう、私は結構すんなり入ってきたといいますか、はい、やっぱり医療者から見る見方なのかもしれませんが、まあ、医療ってあの案外あのすごく特別じゃない、はい、広い範囲でやっぱり体も見るし心も見ているのが医療だというところでは、あの先生のおっしゃっていることもあのすごく分かりやすいし経験上もそうかなって思ったりもしながら、あの見させていただいています。
はい、
でこの5つっていうのは、主には一番目に挙げられてたのが内因主体型っていうところと、
ちょっと硬い言葉ですので、
そうですね、
はい、
あのうちに向いている主体あのことになってくるんですけれども、まあ、子ども自身がもともと社会適応を難しくする要因を持っていて、まあ、通常の学校生活であってもあのストレスを感じしまって徐々に登校できなくなるっていうところですかね。まあ、素因のところですね、因子の素因のところにも入ってくるかと思うんですけれども、ねはい、このお子様自体があのコミュニケーションがなかなか苦手で、まあ、学校はやっぱり集団生活というところがあるかと思いますの で、それがにすごく疲労を感じる、で一番最初の話じゃないですけど脳疲労になって、はい、もうストップになって不登校になるというところが、まあ、大きなあのくくりになってくるかなと思いますね。あとはこのタイプの時は、まあ、あの大きな問題というよりかはあの何が素因で持っているのかなって一緒に考えて、まあ、そこにあのレジリエンスじゃないですけれども、どうしなやかさをつけれるかとか、それが、まあ、本人だけじゃなくて学校のレジリエンスといいますか、学校の集団、そうですね、もしできるんであれば、あのいろんな柔軟な対応ができる学校さんであれば一緒に考えていただいて、この子があのストレスを感じるのが少し減るだけでも学校に行こうかと思うきっかけにもなるかなと思いますので、やっぱり本人さん以外の家族だったり学校側というところで、まあ、一緒にあの考えれる環境があればいいのかななんて思ったりもしますね。あとは2番目に挙げられているのが家庭環境型というところで挙げられていました。これもあの要因の一つであるところになってはくるんですが、まあ、家庭の養育環境だったり家庭内のさまざまな問題が大きく影響していると考えられるものをあの話しておられました。
はいはい、
まあ、あの親御さんにちょっと精神疾患がありはる、それによってまあ子どもの養育っていうところがなかなかあのできなくって、まあ、あの放置されてしまうことで学校に行かない、まあ、電話をかけてもなかなか2人とも朝が起きれなくって しんどいのもあるかと思うんですけれども、あの学校に行けなくなっちゃうだとか、
はい、
まあ、家庭内でちょっと DV があったりアルコール依存症の方がいらっしゃったりすると、
はい、
もうそのご対応だけで家族全員がもうあの疲れ切ってしまっているっていうのもあるかなと思います ね
家庭が機能不全という形
ですね。そうですね、機能不全というところですね。なのでそこには必ず本当に支援者は必要かと思いますので、あのまずはあの行政が難しいようであれば本当に訪問看護でもいいと思いますので、
あ、はい、
あの他の支援に入らせてもらっているお母様からも聞くんですけど、やっぱり不登校だったりとかそういった要因がある時ってなかなかどこにやっぱり電話したらいいかわからない。
そうですよね、本当に困ってらっしゃると思います。
そうですよね、そこが一番の大きな壁で、まあ、その時にここにかけたらいいよっていうものが本当にあればいいのかなと思うんですけれども、まあ、あるんですけれども、
そこもなかなか伝わっていない、ね、ということですね。
そうですね、なのでそこが、まあ、あの行政の、まあ、子ども家庭相談室っていうところもありますし、
はい、
まだそこにかけていただくとほとんど支援者はつながっていますので、何かお困りだったらお電話をやっぱりあの行政に一旦かけてみていただくのもいいですし、やっぱりちょっと近くに訪問来てほしいんだとか、はい、相談あのしてほしいんだということあれば、もうすぐ窓口に私の方でもいいですし、
あ
のかけていただければ必要なところに私から支援につなげさせてもらいますので、
なんかこう行政となると ものすごくハードルがやっぱり上がるような気がしないでもないですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
まだそこまでのあれではないとか、うん、逆に行政に相談したらなんかとんでもない方向にどんどんと行ってしまうんじゃないですかとか、うん、そうですよね、うん、なんかそういうわからないことで、うん、ということでつなぎさんの方ではお電話でちょっと途中になりますけどもお電話番号を教えていただいて、はい、皆さんにお伝えいただけますか、はい、ご相談気軽にどうぞということで、
はいはい、電話番号が 079-563-8120 になります、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-563-8120 になります、
はい、お時間は
9時から夕方の5時まで、はい、受け付けていますので、はい、大体私がご対応させていただく形になるかなと思います、
はいはい、だからもう本当にご相談いただくのはお名前言わなくても、
うん、そうですね、
お話をしていただけるところ、うん、でそれで例えば、来ていただきたいっていうことになるとこれは訪問する場合には
それは一度は
大丈夫ですか、
訪問看護としては行きませんので、
うんうん、
まずはご相談いただいて、うん、やっぱり関わってはる方皆様が不安になっておられると、はい、もうストレスっていうのはもう何重にもなってるんですよね、
そうです、
もう生活ができなくなってしまうと思いますので、まあ、どこまで関わってほしくてどこまでは踏み込んでほしくないっていうのも、はい、こちらはいろいろ察してもらいながらコミュニケーション取りますし、なんかそこら辺のどこまで考えておられるかなかなか難しい場合はこちらから聞かせてもらって調整はできますので、ご負担なく相談いただければいいかなと思います。
やはり皆さんにとっては初めてのことだからとっても不安、でも伊藤さんたち訪問看護ステーションにいらっしゃる方は皆さん本当医療のプロでいらっしゃって、で特にこの学校に行きづらお子さん の事案もいっぱいいろいろご相談乗ってらっしゃるので、いろんなことがはいはいって受け止めていただけるプロフェッショナルとして頼れる存在というのは間違いないですもんね。
そうですね、あとは多分自分たちが責められるんじゃないかってい
う、そこがね、なんかね、行政とつながるとそういうことがあるかなっていう、不安はありそうな気がします。
そうですね、そこはありませんので、まずはそのご家庭お一人お一人の不安だったりとか、この本当に後ろに隠れている問題をじゃあどう捉えましょうかってこう相談しながら進められるかなと思いますので、はい、こちらが勝手に進めるものではないっていうところはご認識いただきながら、
はい、
ご相談いただければいいかなと思います、
結局出てきている症状は学校に行かない、でもその奥は、今もちょうど分けていただいていくつかにあるわけです
ね。そうですね、でその方そのタイプが重なっていることもありますし、なので、そこは簡単にいかないところもほとんどなんですけれども、でも、まずはちょっと少しずつ分けながら、少しずつ段階を得て、何年もかけてになりますけれども、
そうですね、
そういった形で関われればいいかなと思います。3番目に挙げさせてもらっているのは外因主体型と言われるものでして、これは環境因子です。特に家庭環境型とちょっと別にしているところは、学校の環境が大きく、
影響して、さっきのが家庭でしたので、
そうですね、
今度は
学校だったり、学校以外の家庭以外の環境ですね、
家庭以外という外という意味で、
の影響が大きいと感じられるものですかね、
はい、
でこれはもともと子ども自身にお子様自身に大きな発達特性もなく、大きな問題もなく成長してきて、クラスにも馴染めてお友達関係もいいように思われるようなお子様が、例えばちょっと転校してしまった環境の変化だとか、小学校から中学校に上がるというのも一つの環境の変化かなと思うんですけれども、あとはクラスの担任の先生だったりとの相性がちょっと難しかったりだとか、いじめがあったりだとかっていうところの、そういった外因的な環境の因子で、不登校になったと考えられるものを大きくお話ししてくださっていました、この裏には、もしかするとその子どもの発達特性が隠れてたねっていうこともあるはあるんですけれども、多分それ以外にもやっぱり 傷つきやすかったり、あのレジリエンスじゃないですけどしなやかさがちょっとなくって、はい、ちょっと あの変化だったりストレスで、あの難しくなったりすることがあるっていうところですかね。なので、まあ、学校側が全てがあの問題ですということでもないですし、まあ、もしかすると学校以外の場所だったらあの大丈夫なんであればこういった時に、はい、あのフリースクールだったりそういったところの支援につなげれば、あ、
はい、
あの社会とつながってお子様があのあの成長発達に必要な成長ができるかなと思いますので、何の因子でどういったことで、まあ、あの問題かなというところは捉えさせてもらいながら、あの学校以外の選択肢もこういった時にはあのご提供させてもらうこともあるかなと思います。
ということは本当に今おっしゃってくださったタイプで分けていくとそれぞれのこう対応の仕方っていうのが変わってくるわけですね。 それはもう一概に不登校という言葉では全然こうくくれないし、あの何か不登校イコールこれっていう正解があるわけでもないんですね。
本当にあの不登校の子様に対していろいろな支援あのがあるかと思うんですけれども、お子様によってあの必要な支援というのがありますので、全部が訪問看護がいいわけではないですし、はい、やっぱりあのそのお子様の状況によってもう今はフリースクールのがいいねとか、訪問じゃなくて社会に出ていける時期になれば、訪問看護は終了したり、まあ、ちょっと減らしていってフリースクールで状況を見てならもう卒業でいいねという時も出てくるかと思いますので、
そのあたりもしなやかに、
そうですね、
なるほどね、
ちょっとチャレンジして難しかったらまた訪問看護をご利用いただいてもいいですし、ちょっとずつチャレンジしながらあのゆっくりゆっくり社会とつながっていく、自立していくという方向に向かっていければいいかなと思っています。
最終のゴールはやっぱり社会とのつながり、
そうですね、
そこ行く道はいろいろあるということですね。
社会につながることで自分のことを知って自分のアイデンティティっていうところが大人になるのに必要なところが確立されますので、やっぱり社会と分担しないような支援っていうのはとても私は必要かなと思っています。
なかなか子育て中に我が子が社会とつながっていくとか社会の一員になれるようにとかっていうのはあんまりこう考えずに、あの迷惑をかけないようにとかルールを守れるようにとか小さい時いろいろ思いながら育ててきてますけども、社会とつながるっていうのはイメージになかったけど、
そうです
よ、持った方がいいですね、親としては。
ね、なんかあの、まあ、それもあの、ね、あの子育てはなんか親が、ね、するものだみたいなところが昔からあったのでは
い、はい、
あのちっちゃいうちからいろんなあの大人と関わるのも一つ社会の一歩ですし、やっぱり一人とかあの家族だけで悩まないっていうところにつなげていただけると、とても社会はお子様も広がるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、そう思うといろんな支援をしていただいたり、ご自分ができないことをアウトプットしてもいいのかなというところもあったり、あのいろいろあの親の役目を果たさないアウトプットをしすぎるってい う、こうあの批判も社会情勢としてあったりもしますけど、それは子どもさんが社会と関わるっていう視点で考えていいかどうかを判断すればいいんで
ね、
何もかも抱え込まない、
そうですね、
ありがとうございます。
あのお子様が大きくなって振り返った時に、あのきっといいように言ってくれると思いますので、
そうですね、あのこの間たまたま幼稚園に行って、で大きくなったら何になりたいとかって伺ったりすると、やっぱりご自身の周りの人たちのなってらっしゃるあの環境に対して、あのいつも行くケーキ屋さんが素敵だからケーキ屋さんになりたいとか、お父さんが警察官だから警察になりたいとか、やっぱり関わった人 の、あの目的を、あの小さい時には幼稚園生だったら持ってますから、
そうですよね、
いろんなそういうのがこう思えるような環境をあの親として一緒に体験できればいいわけですよ ね、
そうですね、
小さい頃は特に、
ぜひぜひあの、ね、いろんな人巻き込みながら子育て、できたらいいかなって思ってますね。
本当ですね、ありがとうございます。じゃあこのしなやかなのは親御さんにとってもしなやかにな っていくためにも、あのぜひこのお時間ご利用いただいて、あの今日はちょっと残念ながら時間になってきたので不登校のタイプ5つとおっしゃってました、あと2つはちょっとタイトルだけお願いしていいですか。
4番目にあるのが過剰適応型っていうの、
ざっと 説明していただくと、
過剰適応型というのは周囲の期待に応えようと頑張りすぎてしまったり、気を使いすぎて疲れてしまったりというところで、はい、過剰適応型というところがあります。あと5番目は未熟回避型と言いまして、まあ、これまでの生育過程の中でストレス耐性、レジリエンスですね、うまく育たなくって、ちょっとした困難をもう1が100になってかわしきれずに、もう投稿ができなくなる、もうやらないっていうところで、回避型ととってます。
はい、これについては来月また詳しくお話をいただきますので、次回もぜひお聞きいただきたいと思います。今日のお話、いつものように訪問看護ステーションつなぎの所長伊藤逸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では私の方からもう一度訪問看護ステーションつなぎさんのお電話番号をお伝えしておきます。 079-563-8120 079-563-8120、朝9時から夕方5時まで、平日でいいですね。はい、よろしくお願いいたします。